猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第612回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんか怪しい天気ですね、今日は。まあ、昨日ぐらいから雨が降ってて、夜から雨降っててスッキリしないんですが、なんか午後からは晴れるような天気予報だったので、まあ、洗濯物も午後から外に干そうかなと、いう感じですが。
そうですね。
で、猫好きさん、体調の方は大丈夫ですか？特に変わりなく。
そうですね。いや、もうなんか背中と首が痛くて、この間針に行ってきました。
はい、はい、なんかやっぱり爆走しちゃダメですよ、そんな。
やっぱりね、本当爆走が良くない。身に染みました。
はい、まあまあ、早くね、その辺治るようにということで。
はい、
私の方もなんか、ずっと風邪っていうか咳が止まらなくて薬飲んでたんですけど、飲み切ったんですが、まだ咳が止まらず、結局今日もお医者さん行って薬追加でもらってきました。
ああ、そっかそっか。はい、やっぱりね、病院からもらったやつの方が効きますもんね。ね、
絶対効きますよね。なんかね、だいぶもらってた薬で咳の頻度は減ったんですけど、ちょっとどうしてもまだ朝晩止まらなくて、昼はほとんど咳出なくなったんですが、薬のおかげで。
夜が
朝晩ちょっと発作が、咳の発作が出たので、追加で薬もらってきたんですが、まあお互いちょっと健康にはね、気をつけて頑張っていきたいなと思いながら本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張快速旅団の近況などをご報告。ゆいろくポッドキャストはほぼ毎週土曜日夕方更新しています。聞いてください。
で、なんか去年から、はい、鼻うがいを私習得したんですよ。
はいはい。ああ、はいはい、なるほど。鼻うがいね。
そうなんですけど、
はい、
なんでしょうね、やっぱなんか見知らぬところに水が入ってて、すぐできらないから。
はい、
皆さんそうだって言うんですけど、頭を下げたりすると急に水が出てきたりとかするみたいな。
その鼻の中入っちゃって残ってる水が出てきちゃうってことです
ね。残ってる水が、はい。
はいはいはい。
けどあれって、まあ個人的にはその何だろう、朝一ではせず寝る前に、一日まあ外に出たりとかした時の花粉がきっと入ってるだろう予想で、夜にしたり、まあ、帰ってきたりとかする、したらするって感じにしてるんですけど、どうしても寝るときに、よし今日も寝ようってパタンって横になったら、鼻からドバドバドバドバドバって水が出てくるんですよね。いや、って私の体のどこにこんな水入ってたのっていうぐらい。
いやいやいや それ鼻うがいの時にできってないからじゃないですか、単純に。
いやそうそう、できってないんだけど、まあでも頭はそれことね、そのさっき言ったように下げたら出てくるから、
うんうん、だからそのから頭を下げた時に出てくる位置に溜まってただけで、
そうって思うんだけど、まあでもそう、
一つ、うん、だから一つ対策としては、うん、いや鼻うがい私もやったことがないからよくわかんないんだけど、
うん、
その鼻うがいをした後に頭を下げればいいんじゃないですか寝るような、
いやそうって思うでしょ、思って、うんうんうん、だから、うん、やり終わった後に頭を下げるんですよ、で水抜きするんですよ、うんうんうん、
水抜きをする
んですね、それなのに、はい、なのにできたの、それはそれで、まあ、出てきますよ、その時にブチブチブチブチできて、あ出た出たと思って、はい、終わりってなったのに、はいはい、横になると鼻からブチブチブチブチって出てくる、わわわわわわわって、
いや
すごいびっくりするぐらい出てるんですよ。
そうなんですね。はい、うん、
だからなんか嫌になってきちゃって。
いや、それは多分その横に なり方があって、その鼻うがい終わった後の横になり方が甘いんじゃないですか。
そうかもしれない。うん、何が良いのか良くないのか分かんないけど。
洗面所で完全に寝る体勢と同じぐらい横になる。
でも洗面所で完全に横になれるほどの大きさの洗面所なんて、うん、まあ、いやまあ、普通の住宅で存在しないじゃないですか。
もちろんそうですけど、だから頭をね、洗面台っていうかその、
うん
ね、洗面台のところで頭を完全に横にするとか、
いや寝た状態するやってるんだけどな、
それでも出ない、その時は出ない、できてないんだ、
うん
うん、いや面白いね、鼻うがいってね、なんかいや気持ちよさそうだよね、確かにね、やると
そう、なんか本当に全然痛くなくて、ね、ちゃんと
そう、
うん、出るからあれなんだけど、まあでもその外から帰ってきた時に、
はい、
まあすぐやったとするじゃないですか、まあ、じゃあ3時頃、はい、昼の3時頃、
はいはい、
で1日すごい、まあ しました、はい、夜寝ます11時、はい、3だから3、4、5、6、7、8、9、10、11時、この時8時間あるじゃないですか。
はい、はい、ありますね、8時間。
8時間もあったのに、はい、横になったら出てきた時に、8時間どこにいたのって思うんですよ。
あ、
だからなんか、帰って、なんだろう、
なるほどね、
なんか体に悪いんじゃないかって思って、なんか脳みそとか近いところにね、はい、
うんうんうん、
なんか、溜まって、あ、まあ、あのなんだ、顔の横頬らへんと、うん、
はい、
あとこめかみのとこ、あ、こめかみじゃないや、眉間のところらへんにその水の溜まる空洞があるらしいから、まあ両方に溜まってるんでしょうけど、
はい
はい、いやなんかそれは果たして平気なのかってちょっとなんか不安になっちゃうんですよね、はい、まあ、だから今年はまだしてなくて、まあ、去年でちょっとあの一旦切りやめて、
はいはいはい、花粉、
うん、去年の花粉の時期だけやって、
はい、
今年はまだやってないって話なんですけど、
はい、
これもね、あのできたらリスナーの鼻うがいをしていらっしゃる方に、
はい、コツというかやり方を、
やり方もしくはあなたは鼻から出ますかっていうことを、うん、
はい、
ちょっとお聞きしたいなっていうのありますね、うん、うーん、
結構鼻うがいってね、なんかね、そのやり方っていうかね、難しいよね、うん、それやり慣れてないから、そういう意味では、
いやそう難しい、でなんかした方がいいっていう人もいれば、やっぱりそういう、はい、なんだろう、自然じゃないから、はい、その鼻から水を入れるってことが、はい、一応ね、そのなんか生理食塩水とか作ってもちろん入れるんですけど、
はい、
まあ、でもその自然じゃないことはあんまするべきじゃないっていう人と結構いろいろ分かれてて、血管も何が正しいのか正しくないのかが分かんなくなってくるんですけど、だからもういつこぼれてもいいように、私はなんか大体外から帰ってきたらお風呂入るんで、
はいはいはい、
お風呂中はもう鼻から垂れてきても大丈夫じゃないですか。
いや、まあそうですよね、うん、
はい、お風呂入ってる最中に、まあ、頭横にしたり、はい、まあ、かがめたりなんやかんやして鼻から出すことはしてるんですけどね、はい、そう、そういうの聞いてみたいなと思ってました。
そんなにドバドバ出るんですか、その寝ようとした時に横になった時に。
そうですね、何 cc ぐらいだろう、結構 30cc ぐらい出るんじゃないかな、本当にちゃんとしっかり出るんですよね、はいはい、ちょっとタラッと一滴ぐらいとかじゃないから。
結局あれじゃないですか、あの鼻うがいじゃないんだけど副鼻腔炎とかってあるじゃないですか、うん、あのいわゆる昔でいう蓄膿症みたいな、
はい
はい
はい、
だ結局ほっぺたのあたりにそう溜まる部分が、その鼻水が溜まる部分があって、あ、はい、まあそれが副鼻腔炎になるっていう、
うん、
ことなので、あの、
うん、
そこに溜まってるのが横になった時にたまたま出てくるっていうことはあるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
じゃあどうすればいいかっていうのはよく分かんなくて、
なんかそれ
コツは結局コツは何かあるんでしょうねと思いながら、
うん、
あれですけど、なんか、うん、なんかコツはないんですかねって思いますね、確かにね。
そうですね、本当リスナーの皆さんとどなたか詳しい方、ね、教えてください。本当
結構ね、あの鼻うがいってやるといっぱいヒットするんで、やり方いろいろある、うん、なんか口を大きくかけてあーと声を出しながらやるとかいろいろ書いてありますけど、
うんうんうん、うん、それ私もやるかも、あーって言いながら
って言いながらやるとかね、
そう右から左にやりますね。
でなんか終わった後は鼻を強く噛まずに優しく片方ずつ、
そう噛むみたいな、
入れた方からそのちゃんと出し切るまで鼻を軽く噛むみたいな、
うんうんうん、
ことはなんか書いてはあるんですけど、まあなんか強く噛む
と、うん、
ね、強く噛むとまたそれはそれで大変なことになっちゃうんで、
そう鼻血出ますしね、
鼻血出ちゃうってことになっちゃうよね、
うん
うん、
そうなんですよね。なるほど、
難しいね、確かにやり慣れないと
難しい、
うん、
本当難しい、
うん、いやそれでなんかは、ね、何時間も経った後に だらだら出てくるっていうとちょっと嫌だよね、それはそれでね、
溜ま
って
たのか、うん、
溜まってたのかいっていう感じで、
うん、そうもうちゃんとしっかりあったかい水出てきますからね、
あ
体温、そう
体温
まで温まった、
温まったってことね、
そう、
うん、
やっぱちょっと不安になっちゃうんですよね、果たしてこれが正しいのかどうかっていう、
はいはいはいはい、
はい、皆さんはなんか花粉でありますか、まあ、てかそもそも花粉症がないのか、
そう、前からお話してるんですけど花粉症を多分発症してなかったんですよ多分ね、あまりそんな、うん、気にする症状がほとんど出てなかったんですけど、ただそれって鈍感なだけで、うん、なんか最近そういや目がしょぼしょぼするよねとか春先になると、
あらついに、
それから鼻が詰まってるよ、詰まり気味になって鼻呼吸できてないよねとか、
あれ？
いやそれって実は花粉症発症してたんじゃないのっていうのは単純にそれね、今まで全然そういう激しい症状が出てないので、
うんうんうん、
ね、ティッシュで例えば花粉症ってすごいティッシュの消費量が増えるとかあるじゃないですか、鼻を、
はい、
ね、花粉症になるとも鼻を噛むのがひきりなし、鼻を噛まないとダメとか目がかゆいとか、うん、いっぱいいろんな症状、きつい症状があるじゃないですか、
うん、
いやもうなんかね全然そういうきつい症状がなくて、でもなんか気がつくと目がしょぼしょぼしてるよねとか、
うん、
春先になるとね普段以上に、うん、鼻が詰まり、まあもともと鼻が悪くて副鼻腔炎ほどじゃないんですけど、うん、鼻詰まり気味なところはあったんですよ、それはもう年中子供の頃から、
うん
うん、だからまあそんなもんだと思ってたんですよ、別に花粉症云々じゃなくて、もうさ年がら年中なので、
うん、
なのでまあそんなもんだろうなと思ってたんですけど、最近特にここ1、2年ぐらいはなんか本当に春先になると目がしょぼしょぼするよねとか、
うーん、
鼻が詰まり気味になるよねとか、
うんうんうん、
あとやっぱ咳が出やすくなるとかね。
あれ
あれ
知ってます？それって花粉症ですよ。
どう症状と似てるよね。よく似てるよねみたいな。
まだ信用しない。似てますね。あとね、すごく似てます。うん、
あとね、もう一つ、うん、なんか春先になると背中が痒くなったりするんですけど、それって花粉症ですか？
それ多分花粉症ですね。
なんかあの春先になるって最近特にここ 1、2ヶ月ぐらいすごい背中がなんか痒くなってきて。
ああ、はい、なんか
それって花粉症の症状に あるんですかね。だったことがないんでよく分かんないんですけど。
そうですね。
ふと思ったり、うんうん、背中とかまあちょっと手のね、手首のちょっと上のあたりが痒くなったりして、うん、ボリボリかいちゃうみたいな。
ああ、
それって花粉症ですかね。
そうですね、なんか、うん、うん、花粉症ですね。
ですか。
なんかまあたまたまその、うん、なんだろう、背中に花粉が入ってしまったか、もしくは、うんうんうん、その他鼻から吸入してしまったものの症状が背中に出てるのかは、うんうんうん、まあ、定かじゃないですけど、まあ、でも基本かゆいとか、
うん、
それって世間でいう花粉症の症状ですよね。
ですよね、うん、
私の知ってる花粉かな、うん、
じゃないかなと最近、そう、そういうふうに、そうじゃないかなとだんだん思い出してきました。
ついに、
なのでついにもしかしたら、うん、限界を超えて花粉症になっちゃったかなとか思いながら、
うんうんうん、
うん、はい、と思う今日この頃でございます。
いや
ー、なんかやっぱ目がかゆいんですよ、やっぱりしょぼしょぼするっていうか、最近特にで目薬さしたり市販の目薬さしたりしてるんですけど、
うんうんうん
うん、なんかやっぱそれって花粉症だよねって、
ま
あ、
うーん、
だんだん思い出しました。
なんか1ヶ月に1遍か、まあ、2ヶ月に1遍ぐらい、はい、あの違う持病の薬とかもらいに行ってるじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね、高血圧の薬とかもらいに行ってる、
はいはい、その時にあの、うん、まあ、目薬、まあ、もしかしたらそうかもしれないからちょっと欲しいっていう旨を伝えて、
はい、
1つもらって打ってみると楽になったなら、
うんうん、
それは花粉症ですね。
それ花粉症用の目薬ってあるんですか、やっぱり
に花粉症に効く、あ、まあ、花粉症というか、そうですね、うん、アレルギーを抑えるっていう
薬
ですね、
成分が入ってる、
はい、入ってる
目薬ってことで、なるほど、
はい、なのでアレルギー成分、アレルギーを抑える薬ってことは、
はい、
アレルギー反応があったってことだから、
なるほど、お
結果
論理的ですね、論理的ですね、めちゃくちゃ論理的じゃないですか。うん、なるほど、そういうことなんですね、
はい、
いや、あのとりあえずなんか目がしょぼしょぼするかなと思って、市販のそんな花粉症云々とか関係なくて目がしょぼしょぼするんで目薬買ったっていうぐらいの話なんで、あんまり聞かないですよね、やっぱりね。
え、そうですね、あれあんまり聞かない
かな、そういう目薬って。あ、確かに、うん、あのちょっとその時は爽やかな、刺した時は爽やかな感じするんだけど、
そう、すぐまたしょぼしょぼしますもんね、うん、
またすぐしょぼしょぼするんで、やっぱそういうことなんですね、うん、
そうですね。
あ、そうするとやっぱ眼科にちゃんと行って花粉症用の目薬もらわないとダメ、それ耳鼻科
でも
どこなんだろう、うん、
普通に今その内科でも、
内科でも出してもらえるんですかね、
結構普通に出してもらえますよ。
あ、花粉症っぽいんですけどっていうと、
そうそうそうそう、なんか花粉症にいい感じのその目薬ないですかねみたいな、なんかもう結構国民病になってるんで、
はいはいはい、
わざわざそのアレルギー科とか行かなくても結構、ええ、まあ先生によってですけど、
まあ先生によっては出してくれると、
うん、気軽に出してくれますね。うん、ぜひともおすすめします。
そうか、さすが花粉症専門家猫好きさん、長年花粉症に悩まされてるだけあって
いやそうですね本当、
いや花粉症になっちゃったか、
いやついにデビューしましたね、
花粉症デビューしちゃったのかな、
まあね、なんかまあ累積してくって言いますもんね、体になんか蓄積されるって、
だんだん蓄積されてある限界を超えるって突然発症するってよく聞きますよね、花粉症ってね、
いや
限界を超えた時にそのなんかね、コップの水が溢れた時みたいな感じで、はい、溢れるまではなんとか持ちこたえてるけどってよく聞くんですけど、
ついに溢れました、
それってやっぱりあれですかね、まあついに溢れたのかもしれないですけど、それってやっぱり、本来だったら専門のそういうアレルギー科みたいなところに行ってちゃんと検査してもらった方がいいってことなんですかね。
あ、そうですね、なんかあのパッチテストだったり、まあ血液検査、パッチテストめんどくさい場合は普通に、なんか血液検査で何十種類かな、なんか30種類とかぐらいまでだったら1月だから2月以内やってくれるみたいな、それ以降ももうまた違う多種類をやりたいのであれば、あのなんか2ヶ月以降だか3ヶ月以降だとまた保険適用になるから、そのもっと一気に数やりたいのであれば、その30以降は、保険適用外になっちゃうからすごい高額かかっちゃうんですよね、なのでなんかまあでも今この辺に飛び回ってる花粉知りたいっていうぐらいだったら保険適用内で調べてもらえると思うんで、なんだろう、まあ、病院にもよってだけど3000円とかぐらいかな、高くないんで、一旦やってみるのも、手ですよね。
そうか、
い
やーとりあえずちょっといきなりはなんかハードル高いような気がする。
いやどうします、そうやってなんかアレルギーじゃないって思ってたのに、それアレルギー検査したらめちゃくちゃいっぱいアレルギー出てきたら。
なんかね、それはそれでちょっと逆にびっくりですけどね、
ねえ、まあ、絶対ないとは言い切れないからちょっと不安ではあるでしょうけど、
確かにね、
うん、
いや別にね、なんか検査が怖いわけじゃなくて、いや単純にめんどくさいなと思うだけで、
あ、そういうことですね、
そうそうそう、別にそうね、パッチテストぐらいだと痛くも痒くもないじゃないですか、まあ痒いぐらいの話で、痛くはないけど、痒いぐらいの話でね、全然怖くはないんだけど、なんかそういうアレルギー科を探すのがちょっと めんどいなみたいな。
あ、まあ確かにご近所でね、あえて探すの、
近所でね、あえて探すっていうのはちょっと面倒いなっていうぐらいの話で、まあそれは面倒くさがってたら、まあそれいつまでとも治んないんで、ダメなんでしょうけどね、
そうですよ、とりあえず悪化した時大変ですよ、
まずとりあえずは目薬変えてみます。
あれ、
花粉症に効く目薬でちょっと治るかどうかっていうのをちょっと試してみます。
そうですね。
検索してみると、ロートのアルガードとか、それがすごい、なんか、抗アレルギー成分、抗ヒスタミン成分が配合されて、で一番効くって書いてあるんで、かゆみとかが。
ああ、一回やってみるのいいですね。
それは試してみるかな。
それでまあ若干でも効いているのであれば、
効、ね、いてるようだったらもしかしたらそれかなっていう、感じですよね、
はい、
なるほど、さすが花粉症専門家、猫好き、
猫好き、なった記憶ないんだけど、いつの間に、そうですね、
もう花粉症のプロですもんね。
いやーほんとねー、いつからなっちまったもんか、本当。
いつぐらいからですか、ちなみに。花粉症ひどくなったって。思い出せないぐらい前。
いやでも、20歳とか上京した時は全然だったんですよ。
はいはいはい。
けど、確か23とか。
めちゃくちゃ、めちゃくちゃ早いじゃないですか、上京してから。
そう、もう22、23ぐらいの時に、なんか、今までの花粉の60倍ぐらいなんか出ますよみたいな花粉の時期があったんですよ、なんか何十年に1回の、
何十年に1回ぐらいの、
そう、花粉いっぱい飛びますよ時期があって、
その時に私のそのコップは溢れてしまったんですよね。
許容量を超えたんです。いや、そもそもだって、北海道って花粉あんまり飛ばないんでしょ？
いや、そうって言われてたんだけど、
うん、
なんか白樺めっちゃあるですよね。
はいはいはい、まあ、白樺いっぱいあり
ますよね。白樺もめっちゃ花粉出るみたいで。
そうなんだ。
なんかだから杉花粉ではないけど白樺花粉じゃないかって私は思ってるんですけど、うん、なんか白樺花粉はたまたまなんか調べたことなくて、
うん、はい、
なのでまあ杉花粉も少しは出てはいるんですけど、はいはいはい、
メインはじゃあ白樺花粉が実はっていう可能性もあるわけですね。
あんまありますね、うん、なんかいろいろちょっとずつ調べてってはいるんですけど、はいはいはいはい、あんまりなんかなんだろう、これだっていうのが思い当たらないんですよね。
まあいろいろ結局ハウスダストだったりとかいろいろってこと
なんですね。そうそう、ハウスダストはもうめっちゃ出てるから、まあ、ハウスダストなんでしょうけど、はいはい、うん、さらに花粉っていうとなんかあんまり出てこないから、うん、まあ、はい、私も地道に調べていこうってまた思ってますね、うん、はいはい、私も途中でやめちゃったんですよね、めんどくさくて、
う
ん、
はいはい、そうだよね、結局ね時間かかるしね、結果出るまで。
そうなんですよ、うん、めんどくさいんですよ、
め
ん
どくさくなっちゃうわね、確かに、うん、でもこれだよね、でもやっぱり春先の方が辛いってことは花粉なんじゃないですか。ハウスダストって年がら年中じゃないですか。
そうですね、
うん、
まあハウスダストよりそうですね、花粉、
結局春先が一番辛いっていうとやっぱ何かの何かの花粉、
何かの花粉、うん、でしょうね、きっと、
うん、
うん、
なるほど。いや、そうか、ちょっと目薬変えてみるかな、試しに。
そうですね、
うん、はい、
皆さんもねちゃんと、はい、うん、やってみてください、
はい、ちょうど今日はあの出かける用事があるんで、ついでに帰りに薬局ドラッグストア寄って、あ、いいですね、うん、アルガード
もらってきてください、
は
い、
ちょっと買ってもらうとあるんで買ってきます。
あ、まあまあ買ってください。
うん、なんかまあ本当だったらね、そういうちゃんとかかって処方箋で、ね、うん、成分の強いやつを出してもらうのがいいんでしょうけど、
うん、
なるほどね、まあ、試しにちょっととりあえずは敷地の低い市販薬入れます、うん、やってみます。
いや、
まあ、それどれだけ効果が出るかと、
うん、うん、そうですね、
ありがとうございます、いろいろ、
ありがとうございます、
はい、ということで今週の本編は花粉症の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週はローテーションの中から曲をご紹介していきたいと思います。それではお聴きください。シトインさんで The Moon Above is Shining Tonight。 お聞きいただきましたのは、シソインさんで The Moon Above Is Shining Tonight リミックスバージョンですね。The Moon Above の2025年リミックスバージョンということで、シソインさんのスタイリッシュな歌声でピアノ伴奏の素敵な曲だったですね。はい。いや、本当にね、なんかおしゃれな曲ですよね。ショットバー聴くには、いつも言いますけど、ショットバーで聴くのにちょうどいい感じの曲ということで、今回もいいなと思いながら聴いてました。はい。はい、ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものように、ツイッター改め X のハッシュタグシャープ、猫のしっぽとアットマーク、キャッツテールポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。5月2日、アポロさんから令和7年5月1日、拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト丸3ということで、猫のしっぽの610回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして5月4日、ケンジさんから610回拝聴、体調回復を願います。どうぞご無理のないようにというふうにいただきました。ありがとうございます。はい、なんとかね、なんとかかんとか、猫好きさんも私も体調だいぶ回復してきました。ご心配おかけしました。ありがとうございます。そして5月9日、アポロさんから令和7年5月8日、拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト丸3ということで、たくさんのハッシュタグのリス、ハッシュタグの中に、猫の尻尾の611回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
はい。エンディング。今回も猫好きさんとオープニングエンディングと、あと、取りだめ分の本編ということで、ズーム収録ができて、はい、お疲れ様でしたというか、ありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございます、はい、
で、まあ、小ネタコーナーですが、
はい、
前回から一応また猫好きさん復活されてということで、その前 2,3 週間ちょっと体調不良で私一人で配信してたんですが、うん、小ネタコーナーというか、もう先週から復活したんですが、うん、いや、もうね、はい、なんかね、某界隈では猫好きさん復活した途端に大人気で、個人的には猫好きさん、猫好きさん人気にし、個人的には嫉妬というか、やっぱり猫好きさんいないとダメかみたいな感じで、
いやいやいやいや、そんなことないですよ。
盛り上がってます、某界隈では盛り上がってますけれども、
ありがたい話です。
でちょっとね、LINE でも送っていただいたんですが、以前お話しされてたタフティングのハロのマットがめちゃくちゃなんか、はいはい、プロ級というか商品レベルで素晴らしい出来栄えの写真を送っていただいて、これすごいなってやっぱり思いましたね。
いやいやいやいや、なんかすごい簡単なんで、なんか、ね、まあ、時間はかかりはするんですけど、
はいはいはい、
実際やることは簡単だから、まあ、誰でもできる感じなんですけど、まあ、でもそう、自分なりにそれなりに納得いったんで、ちょっと写真送っときました、ね、はい、送りつけときました。
いやいや、素晴らしい出来栄えでしたが、写真拝見したんですけれども、
ありがとうございます、
著作権的な問題ありそうなんで、売り物にはできないけど、本当に売り物レベルというか商品レベルだったんで、すごいなと思いましたという、
ありがとうございます、
感じで、はい、またじゃああれですかね、ご実家用にとかいろいろ今後も、
そうです ね、実家用のは、はい、作って、なんか最近友達が結婚したので、
う
ん、なんか それこそまた著作権にか、あれですけど、 あの、はい、お友達がそのポムポム、あ、うん、ポムポムじゃなくて、シナモロールっていう、なんか産業の、はい、はい、なんか、キャラが好きだって言ってたんで。
あ、まあ、はい、プレゼントにはね、別に、ね、
うん、
個人的なプレゼントなんで全然問題ないかなと思うんですが。
うん。はい、作ろうと思ってます。
なるほど。はい。ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではじゃあいきますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてください
ね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものようにカズム猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。
Thank you.